はい、こんにちは。住宅ローン緊急相談室の杉山です。今回はですね、多額の税金滞納、分割払いしても完納できない場合の対処法というテーマでお話をしていきたいと思います。税金がですね、払えないで未納状態が続いていくとですね、どんどん溜まっていくわけなんですけれども、まあ、分割払いをするということが一番、手っ取り早いというかですね、お話だと思います。ただこの分割払いをしてもですね、頑張って払っているけれどなかなか税金減らないなというね、そういう経験をお持ちの方ってたくさんいらっしゃると思うんですね。お恥ずかしい話ですけど、私も若い頃ですね、納税が遅れて本当に苦しんだ経験があるので、私自身も実体験としてですね、なかなか減らない税金というのをね、体感しています。で、私のクライアントさんにおいてもですね、もう何通も届く納税通知書を見ていてですね、労働意欲がなくなってしまってうつ病になっちゃったという、方もいらっしゃいました。この税金をですね、払っても払っても消えない、減らない原因ということなんですけれども、最大の原因はね、もう端的に言うと延滞税なんですね。納税が遅れたことによるペナルティということなんですが、遅れた税金に対して年利でいうとですね、昔は 14.6% とかっていうのがついてましたね。今は 9.8% だと思いますけれども、どっちにしてもですね、非常に高い割合の、利息というかですね、利子というかですね、の延滞税がかかるということなんですね。今住宅ローンってですね、店頭金利は 2.475 とかありますけど、実際 1% 切ってるのもありますんでね、それのもう10倍以上の金利だということになりますんで、少しずつ払ってもですね、一向に減らないというのがここの、延滞税のポイントというかですね、落とし穴なんですね。この放送じゃないところでもですね、記事で延滞税が増えていく様子のことを、書いてある記事があるので、よかったら見ていただければというところなんですけれども、その時書いたのはですね、例えば年間の負担額が、固定資産税、健康保険、それから住民税なんかを合わせて、85万円あるとするとですね、丸2年滞納してから、分割払い毎月4万円を払った場合に、3年目から5年目までの3年間払った税金というのは 4×36 で144万あるわけなんですけれども、5年目の年度末の未納本税と延滞金というのはですね、287万になっちゃうんですね。次の年のもう初期になるともうこれが372万円になるということで、頑張って144万円払った結果、残高が202万円増えてしまうというね、とんでもないことが起こり得るということなんですね。これはそもそもなんでだそうなるかというと、年間85万円はもう払うものですから、毎月4万円払っていてもですね、年間85万に満たないわけですよね。48万円しか払ってないわけですから、右肩上がりで上がっていってしまうということなんですね。で、当然それに付随して延滞税が乗っかってくるということなんですね。で、私の経験上で言うとですね、税金がもう 3桁、つまり100万円を超えるとですね、ほぼ自力でリカバリーができなくなる可能性が非常に高くなります。なんでよく誤解されやすいんですけれども、たまった税金少しずつ払ってますっていう方がね、いらっしゃるんですけれども、払っているという言葉はですね、解消に向かうことを払っているというふうになります。したがって払っていても解消されない場合は、それは払っているうちに入らないというふうに認識をすることがすごく重要なんですね。だって例えば年間、さっきの例じゃないですけど、85万円税金がかかってるのに48万円しか払ってなかったら、払ってないのと一緒ですよね。ここをですね、本当に完納ができるのかどうかっていうところが、払ってるか払ってないかっていうところの境目になりますので、ただ単に分割で払うというのはもう単に時間を先延ばししているだけ、問題を棚上げしているだけということになります。はい、で次ですね、でこの未納税金がある状態が続くとどうなるのか、 まあ、簡単に言うと財産が差し押さえられます。で、財産というのはまあおおむね、不動産と給料になりますね。まあ、預貯金があれば当然預貯金が先に抑えられちゃいますけれどもね。まあ、役所によってですね、この給料が先に行くか不動産が先に行くかっていうのはなかなか言いにくいんですけれども、経験上でいうと不動産が先に抑えられることの方が多いですからね。で、まあ、理由なんですけれども、まあ、不動産の差し押さえっていうのはですね、役所と納税者の関係だけで済む話なわけですね。で、給料の差し押さえというのは役所と納税者の他に勤務先も絡んできてくるわけですよね。だって払うところを抑えなきゃいけないわけですから、勤務先に通知をするとですね、納税者っていうのは、まあ、ちょっと会社に居づらくなって結局退職してしまうっていうことがね、まあ、ままあるわけですよね。ですから、まあ、役所もですね、その辺は温情なのかもしれませんけれども、まあ、とりあえず不動産を差し押さえといって、後からまあ様子を見ながら給料を差し押さえるかみたいなね、こんな流れになってくることが多いと思います。で、給料を差し押さえますとね、まあ、当然のことながら収入がなくなるわけですから、住宅ローンがそもそも払えなくなって破綻してしまうということが起こり得るわけですよね。で、不動産の差し押さえっていうのはですね、不動産差し押さえたからといって即その不動産が使えなくなるわけではないですから、まあ、不動産の差し押さえの方がちょっと軽めだということなんですよね。ただですね、役所は温情だけじゃないですから、当然その遅れてる税金を解消させなきゃいけないっていう意識で仕事をしています。具体的に言うと、遅れてる税金は年度内に完納できるように要求をしてきます。で、分割払いするにしてもですね、まあ、原則年度内、普通で言えば1年以内に完納させるように求めてきます。で、例えばですね、役所とお話をして分納しましょうということで話がついたとします。で、ここで本当によく誤解されるんですけれども、分割払いをしているからといって他の財産が差し押さえられないとは限らないっていうことなんですよ。つまり役所は分割払いをしていても完納ができる見込みがないって判断した場合は、不動産であっても給料であっても差し押さえをしてくるんですね。だから私は分割払いで役所と話がついてるかってるから大丈夫大丈夫っていう方いらっしゃるんですけれども、実際分割払いというのは権利じゃないんですよね。前にお話した通り、完納できる見込みがないと判断すればですね、例えば分割払いをしている途中であっても容赦なく役所は差し押さえをしてきます。で、実際ですね、差し押さえた方の実例ということで、差し押さえをするとですね、国税徴収法という法律がありまして、54条という法まあ、条文があるんですけど、そこに差し押さえ調書というのが、ね、発行されるわけです。簡単に言えば、まあ、あなたの財産差し押さえましたよという通知なんですね。で、誤解されやすいんですけど、この差し押さえ調書の発行っていうのはですね、これをしなきゃ差し押さえができませんよってことじゃないので、まあ、見ても見てもいなくてもですね、差し押さえ自体は有効だということになります。はい、ちょっと長くなってきましたんでですね、この続きは来週ということになります。また聞いてください。よろしくお願いいたします。
任意売却の無料相談をご希望の方はフリーダイヤル0120-961-529 までお電話ください。覚え方はフリーダイヤル黒囲碁福です。毎日24時まで受け付けております。またご質問は公式サイトからも受け付けております。ホームページは http://e-lifestage.info です。e-lifestage.info となります。お気軽にご相談ください。